つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ。
さあ今日も日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。本日はですね、つけ太郎酒店の2023年4月の特別酒、土田辛口の先の先というですね、いや、なんともすごい楽しみになるようなお酒の銘柄名なんですけれども、それを作っていただいた土田酒造の本酒の登場を招きして、おしゃべりするスペシャル回です。それではもう早速ですね、本酒の登場を呼んで一緒にお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもどうも
どうもどうも、もう最多出演と言っていいぐらい
ありがとうございます。
たくさん出ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう今回何本目かな。意外にね、でも前回の源ちゃんのお酒っていうところでいくと、前回とね結構近いんだよね。12月に届けての4月だからね。うん、ただまあ今回はね、全然前回とは全然違う味わいだから。
そうなんだよ ね、
もう一緒の人が作ってんのか分かんないぐらいのね
だよ、それはそう、本当
ね。じゃあちょっと早速乾杯して始めましょうか。
よっしゃ。
いかんいかん、乾杯の前にまあでもね、ちょっと言うても初めて聞く方もね、なんか毎回いらっしゃったりもするので簡単に酒蔵のご紹介と自己紹介と、あとは好きな漫画とか教えてもらっていいですかね。
あ、好きな漫画ですね、わかりました、はい、好きな女性のタイプは、ね、
あ、でも大丈夫です、でも大丈夫です。はい、
じゃあ漫画にしときますねはい、群馬県の土田酒造株式会社の、登場しております星野元気と申します。業界歴が今17年、銘柄は誉れ国宝と、土田をメインに、作っております。そうですね、酒蔵の特徴としては、うちは、全量木元作り、全量純米、添加物なしで、群馬県産の米をなるべく使います、なるべく米を磨きませんっていう蔵ですね、はい、まあ、そういう縛りのきつい中で酒造りになっております。はい
はい。源ちゃん自身は今当時になってどれくらいなんですか。
今はですね、平成 24BY から一応当時ってことでやってるんで、456789101234 作り。
すごい、もう人生半分ぐらい酒造りなんだね、源ちゃんは。20歳から酒造り始まったってこと。
そうそうそう、20だね、20歳21、新卒、専門学校3年生の専門学校の新卒で、
すごいね。じゃあ40歳になったら本当に酒造り歴20周年、
業界歴20年ってことになるね。
すごいね、それだけ魅力的というか、
そう、ね、
奥深い、
ね、
飽きない仕事なんですね。また源ちゃんと今日はじゃあ乾杯していきたいと思います。
乾杯しましょう。
はいっす、はい、乾杯。
うめ
え、うめえ、
好き、これ好きなの、
これめちゃくちゃうまいね。
今回ね、好みを出せるっていう、俺の中では俺の好みを全開に出せるぞっていう楽しみがあって、
はいはいはい、もう趣味全開ってことですよね。
全開だね、思いっきりこう俺の好みをつけ太郎酒店の特別酒にぶつけまくるみたいな俺はこれが好きなんだみたいなのをこう出せたので、すごい楽しかったですね。
いやー、これはでも本当に美味しいっすよ。
美味しい。 嬉しいな。
なんかね、どんな味かというと、まあ本当ナイミングの通り、まあ辛口と呼ばれるジャンルの酒ではあるんですよ。でもなんか甘みが全然なくて、もうキレッキレなお酒ってわけじゃなくて、むしろね、口に入れた瞬間はなんか米の甘みとか旨みとかふくよかさがなんか全開だよね。
あるよね。
口の中でめちゃくちゃ広がるよね。なのになんか飲み込もうとする瞬間ぐらいから急速にこう切れていって、すっきり綺麗に飲み終われて、なんなら最後ちょっとしたこう苦味や渋みがこうほのかに感じるみたいなお酒なんですよね。これね、そこで、ね、なんか源ちゃんがなんでこんな好き、この酒好きって言ってるかっていうとですね、まあ、実は土田酒造のお酒ってこういう感じではないんですよね。
そうだよね。全体的にもっと甘みね、
うん、
酒っていうのが全体的な
甘みとかね、まあ旨みの部分とかもそうだよね。がですね、そう。でも実は源ちゃん個人はどんなお酒が好きなんだっけ？
俺は個人はドライなお酒大好きなんで、うん、だからつけ太郎酒店 の、うん、あの辛口のその酒 を求めた、うん、八百屋もあの、うん、言葉酒造店の、うん、あの酒めっちゃ好きで、うん、めっちゃ好きなんですよ。あれ超うまくて。
超うまいですよね。その八百屋酒造店のね、佐藤当時、通称、まあ、うちはてっちゃんと呼んでる仲のいい、佐藤当時に最初の辛口の先シリーズを作ってもらったんですよね。
うん。
うん、で、作ってもらって、まあ、うちら飲んだらとんでもなくうまいじゃねえかと。
うまいんだよね、あれね。
うん、あれ、気づいたら4号瓶空になってるよね。
本当に、本当に、本当に。
一人で飲んでて。そう。その、まあ、お酒があったんですけど、これめちゃくちゃ美味しいから、なんか、ちょっとなんかこう、新しい辛口ジャンルみたいな感じで、シリーズ化したいなと思って、辛口の先シリーズしたいなって思った時に、でどうしようかなって思ったら、あ、源ちゃん、辛口大好きだから、作ってくれんじゃないかなって。
すごいよね、なんかもうね、そこにあのパッと出てきてっていうのがなんかもうありがたいよね。
いやもうな、辛口の先シリーズ飲んでる時とかね、めっちゃ言っててもね、俺ほんとこういうのが大好きなんだよって。
好きなんだよね、美味しいんだよね、う
ん、本当にずっと飲んでられるお酒だよね。何にも他お料理とかも邪魔しないし、そうそうそう、まあそういうのをなんか思い出して、源ちゃんちょっと作ってみてもらえないかなって言ったら、あの引き受けてくれることになって、
ね、
うん、まあ、でもなんか普通にやってもつまんないから、まああの土田酒造と大和川酒造店のコラボ酒の流れも組もうかなと今回思って、うん、大和川酒造店での佐藤当時が作ったお米で、でしかもその精米までしてもらって、で土田酒造に送ってもらって、そのお米を使って、なおかつてっちゃんが作った辛口の先シリーズの、まあ、レシピを参考にして、源ちゃんが辛口の先の先を表現したと。
そういうことです。複雑だね、なんかね。
複雑だね。あの自分で言ってて思ったけど、要素盛り込みすぎだよね。まあすごい平たく言うと、辛口好きの源ちゃんに源ちゃんらしい辛口の先を表現してもらったみたいな感じですね。源ちゃんうまいよマジで。
はい、よかった、うん、本当によかった。これさ、
うん、
大和川さんからもらった米なので、
うん、
ぴったりしかないよね。ぴったりの米のキロ数で用意して、まあ、
はいはいはい、
つけちゃんが大和川さんから買って、それをうちに送ってくれたっていう形になってるけど、依頼のあったキロ数しか米がない状態なんですよ。でうち失敗結構するので、あの予備の米っていうのが基本的にあるんですよ。
うん、
全くゼロの状態で進めるというプレッシャー、
うん、
これがたまらないですよ。しびれました。怖かったよ。
なんかいつも使ってる米との違いみたいなのってあったの？
あったんだよ、それが。
ああ、やっぱあったんだ。
大和川さんで作ってる一目惚れ、
うん、
一目惚れを使わせてもらったんですけど、
うんうんうん、
これがですね 60% 精米で、
うん、
そうこれ 60% なんですよね、
うんうん、そうですね。
土田としてはもう最高に磨いてある。
普段はね 90% とか 80% とかそんなんだもんね。
90% がメインなのでもう出品と同等の磨きです。うちは超高性能のものを使わせてもらったんですけど、うちでいつも使っている米って朝日の夢っていう群馬県産、うん、これを、まあ、60% で使ってるのを、まあ、ある程度の量を仕込むんだけどさ、麹のその出来具合っていうのが全然違ってさ、麹のね酵素のバランスがいつもと違いました。具体的には、
うん、
米を溶かす効力の部分の酵素、うん、アルファミラーゼっていうんだけど、うん、液化酵素ですね。米、固体の米を液状化するための酵素、うん、これが出にくい銀状の酵素の能力として、
うん、
ここに優秀というか、う
ん、はいはいはいはい、
銀醸酒ってさ溶かさないように作るんだよね、
うんうんうん、
溶かす能力を抑え込んで、
うん、
作るっていうのが銀醸の麹の作り方なんだけど、
うん、
それがなんかね勝手にそうなったみたいなとこがあってむしろなんかそこは俺は溶かしたかったから、
うん、
しっかり、
うん、
でそうじゃない方向に、つまりその液化酵素は多めに出してたんだけど、
うんう
ん、あれ出ねえみたいな。朝日の夢だと、
うん、
もういつもだったら余裕で出てるんだろうなっていうのが全然出なくて、
うんうん、
ちょっとびっくりして、
うんうん、
こんなに米によって差があるんだって初めて実感した作りでしたね。
へえ。なんかさコラボの時大体なんか起きるよね。これ今までこんなことなかったのにみたいな。だって2人ともね、言うても当時になってから10年とか経ってる2人なのに、
まあやっぱそうなんだよ、違う要素が入ってくると、
うん、
そういうなんかトラブルまでいかないけど新しい発見みたいな、
うんうん、
まあ、あるなって。である程度こう縛られた状態でだからね、新たな発見って出るんだろうなっていうのはねすごい思っててね。うん、
なるほどね。縛られて、しかも、まあ、相当限定的な条件の中で、
ね、そうなるとこうどうしよっかなみたいなのが生まれてきて。
なるほどね。なんか今でもそれを聞いてるとさ、例えばあ結構なんだろう、融通が効かなくなるというかさ、
うん、
なんとなく着地点もあって使う米こんな感じでレシピもこんな感じでになると、なんかこう確かになんかお願いした側って今更気づくんだけど、だいぶガチガチな条件だったりとかするじゃん。
割とガチガチだと思う。
それ源ちゃん的には OK だったのかな。
俺はね、
うん、
その方が楽しいんだよね。
ああそうなんだ。
ガチガチで、その中でもその中でいかになんか遊ぶかというか、どう、はい、どう表現してやろうかみたいな、どこいじれるとこ探して、
うん、
いじり倒すみたいな。
なるほどね。いやでもこれさ、前回の辛口の先やうえもんの方知ってる人が飲んだら、まあ、本当にレシピとしてはほぼほぼ一緒というかさ、その表記するとしたらほぼ一緒になるじゃん。
そうね、
いろんなところが、ね、でもやっぱこう作る人が変わるとこんなにも変わるんだってぐらい全然味は違うよね。
味は違うと思う。
うん、
苦み渋み結構やっぱあるよね。
あるね。
アフターってこの
あるある。土田の酒、うん、で基本的に苦み渋みが結構強い、しっかりと出す方じゃないですか。この酒を飲んでも、あ、土田の酒、土田っぽくないのに土田の酒だよねみたいな感じにはなるよね。
それはね嬉しい。うん、ね、そこでなんかこの酒で土田を少しでも感じてもらえるのは、
うん、
非常に嬉しいとこで。
今回さ、ちょっと豪輝くんがね、紅生姜が合うって言ってて。
マジ？紅生姜か。
ちょっと試してみていい？
見て、うん。紅生姜。
俺は全く今イメージついてない。
嘘マジえ、めっちゃやりたいんだけど。
え、うま
マジで
やばなんかね、なんかね、紅生姜食べてもぐもぐして、まあ、口の中結構辛くなるじゃん、紅生姜って。で、お酒をかけた瞬間に、お酒めっちゃ甘くなる。
あ、そういうことか。なるほど。
なのに、苦味がこう、しっかりあんじゃん。
うん、
で、紅生姜もさ、やっぱなんかこう、ちょっとした、まあ、辛みの中にも苦味があったとかするじゃん。うん、そこがうまくリンクして、なんか、ヒュッてまた消えてくる。
うわー、なんだよ、紅生姜かも、なんで用意すればよかった。
ごめん、俺も言っとくべきだったわ。おげんちゃんうまいわ。
今の完全に悪意があったね。
げんちゃんの酒と紅生姜合うわ。
悔しい。紅生姜か。なるほど。
いや、ほんとすごい。
紅生姜の天ぷらとかあるじゃん。なんか。あれどうなんだろうね。ちょっとあれや、
いいかもね。そうじゃない。でも本当に紅生姜たっぷりな感じがいい。あの辛い、紅生姜の辛みがちょうどいい。
で、それで、そこでペアリングってちょっと初めてだな。
よく思いついたなって感じだよね。
よく思いつくよね。
ねえ。っていうことはさ、玄ちゃんのソウルフードである牛丼もいけんじゃん。
牛丼いけそうだよね。
牛丼埋め尽くすぐらいの紅生姜を乗せて、このお酒と合わせたらうまいんじゃない？
うまいだろうな。間違いない。
うまいな。
それ専用酒でもいいぐらいだよね。
確かに。なんか俺でもさ、土田酒造のお酒でね、こういうのあったらみんな結構喜びそうだなと思うけどね。
今のうちのラインの中だと結構ね、ちょっと飛び抜けてるよね。
うん、
あの白ラベル、誉れ国宝の白ラベルが、
はいはいはい、
近いっちゃ近いけど、
うん、
ここまでじゃないし。
そうだよね。好きな人はめちゃくちゃ好きだよね、これ多分。なんかさ、極論これさ、もう常温で湯飲みで飲めるよね。
のはわかるわ。そのぐらいがむしろなんかいい。
冷やしてもうまいし、缶にしてもうまいんだけど、個人的にはね、なんか常温が一番好きだな。
ね、今そう、常温、実は常温で飲んでて。
うん。
いいね。
なんか、開けてからも結構味わいは変化するし、今俺も抜粋して1ヶ月ぐらい経ってんだけど、うん、全然余裕だね。
よかった。
うん。
土田らしさが出てるのかな。
そうだね。常温推奨の土田らしさがね。全然余裕で。いや、めっちゃうまいな。
よかった
よ。ちょっとすいません。もう一回失礼しますね。
うわ、また紅生姜やってるわ。悔しい。
いや、ごめん。ちょっとマジ。もう一個これの良さがあるわ。ちねてもぐもぐもぐとして出た瞬間お酒がすごい甘くなるんだけど、紅生姜を噛んでるとさ、なんつったの、紅生姜汁というかさ、
うん、
口の中になんかこう酸っぱ辛い、
そうね、
紅生姜な汁があるじゃん。
紅生姜めっちゃ食うからわかるよ。
そう、それがこの酒とよく合うというか混ざって紅生姜酒なんだよね。
汁の部分でペアリングになっちゃうんだ。
そうい
いね。ちょっとこれぜひね、皆さんにもやってもらいたいね。
そうね、ゲンちゃんもさ、ちょっとやってみたら、なんかツイッターでちょっと感想教えてよ。
シェアします。
うん、ぜひぜひ。これこの土田のこう辛口の先の先とかみたいな感じでさ、次辛口の先の先の先とか
終わるんだよね、もう一生忘れ
ない。なんか辛口の先シリーズやったら面白そうだよね。
面白いねこれね。
だから不思議と口に入れた瞬間甘いのにめちゃくちゃ後半切れるみたいな。
割とこの感じってなんか一つの理想としている人って結構個人的に多いと思ってて、
なんか分かる気がする。
膨らむんだけど甘み感じるんだけど切れめっちゃいいみたいのは なんかさ、一つのこの美味しいというか日本酒の一つの型として、
うん、
ありだなっていうのは俺は勝手に思ってて、
いや本当そうだよね。この麹歩合を高くしてマホラー甘くなるような感じのお酒をこういうふうに辛口にするのっていうのはやっぱちょっと難しかったりする。
あのなんかあんまりその事例がないという意味で難しいっていうのはあるとは思うけどね。あんまりこうなんだろう、そもそもなんか麹歩合 35% なんていうのは、
うん、
教科書載ってないんだよね
普通は何パーですか？
普通は 20% ぐらいだからさ
約2倍近くあるね。
そうそうそうそう、そんなのやらないんだよね、あんまり。だからそれをまずは難しいというよりはこの前例がないので正解がわからんみたいなところからスタートしないといけないかなっていうのもあるので、もうぶつけ本番出たとこ勝負みたいな、最初の分析値を見てあの、うん、そこからこう水をどう入れていくかとかっていうのを作戦考えて、
うん、
毎日その場その場で考えるみたいな、
うーん、
にはあったよね。
なるほどね、なるほどなるほど。毎日こうライブみたいな感じで、
そうそうそうそう、毎日考えてこれはこのぐらいだとどこをどう着地するかなみたいな。アルコールだからとにかく 16% ぴったりぐらいで
落としたい、うんうんうん、
でプラス10近くまで持っていきたい、
うんうんうん、
グルコースは1からまあそれ以下ぐらいにしときたい、うんうんうん、あ、まあ、うん、1じゃない、ごめんなさい、1以上か、ごめん、1以上に、うんうん、だつまりなんだろう、プラス10とかに、
うん、
高酒度は切れてるという口、うん、側にいるんだけど、
うん、
グルコース糖分、そのブドウ糖は残すっていうことで、
うんうんうん
うん、辛口なのに甘く感じるっていうのを作ろうとしたの、
うんうん、
今回、
はいはいはいはい、
でそれをどうやって持っていこうかなっていうのを地味ながら毎日考えるみたいなな
るほどね。そうそう、いやなんかこの感じにこうしてくれてなんか作りたい、面白そうだねって言ってくれる杜氏さんがいても面白いね。
ね、多分ねこの形の酒ね好きな杜氏さん多い気がするんだよね。いやと思う、
わかる。なんかさ、自分が日本酒ハマり始めの時って結構辛口の酒って俺もう全然苦手だったんだけどさ、なんかずっと飲んでくるとさ、良くなってきちゃうよね飲み飽きない酒というかね、はい、辛口だし火入れだし原酒じゃなくて加水してあってみたいななってくるね。常温でいい、常温がいいみたいになってくるよね。
原酒の常温でっていうのもなんかめっちゃいいなって思うし、
うん、めちゃくちゃ美味しいお酒をありがとうございました。
どうです、こちらこそいい体験させてもらいました。
またね、なんかぜひこのお酒4月から一本販売をもう合わせて始めるんで、はい、うん、興味ある方はねぜひちょっとつけたろう酒店で検索して見てみても飲んでみてもらいたいですね。
だね、お願いします、
うん、であとねぜひね、ゲイちゃん紅生姜とも合わせてほしいよね。
紅生姜やってほしいね、
うん俺まだわかんないけどってい
やもうでもつけちゃんがうまいって言ってるってことはうまいから、うん、
まあ、いやこれすごいわ。でですね、つけたの酒店特別、今回は4月の酒ですけど6月の酒も実は決まってるんですよ。
6月を、
はい、はい、隔月なんで2ヶ月後のお酒、はい、
決まってる、はあ、
はい、
何でしょう。
イネとブドウ、
お
オークダルシンダル熟成、
何
シンダルオークダル熟成
なんだと、ちょっと情報量が渋滞をしているよ
秋田県の小川にあるイネとアガベ醸造場で、 去年作られて話題になった稲とブドウというシリーズがあるんですよ。
うまかったよねあれね。
あれめちゃくちゃうまいよね。
それで飲んで、
うん、
これおかんじゃねえっつっておかんしたらめっちゃうめえじゃんってやって、
う
ん、
めちゃうめえじゃんってなったあれ。あれをおオークダルで寝かせたらどうなるの？
よく思いつくよねそれを。
これはね今回ねしゅうちゃんがなんかちょっとこう提案してくれて、めちゃくちゃそれいいじゃん超美味しくなっちゃうみたいな。でそうつけたろう下げ店のじゃ特別酒としてオークダルのシンダルの一番最初の香りが めちゃくちゃ綺麗なタイミングで稲とブドウぶち込んで
贅沢だね。
贅沢なんですよ。
だってか大丈夫なの？
大丈夫ってのは
儲かってますちゃんと。それだってその時代金かかるなっていうのもなんかわかるんだけど、うん、大丈夫
だから皆さんの定期コースに申し込んでもらいたいですね。マジで
ですよね。
6月にお届けするんで4月5月の間に申し込んでもらえれば6月に届くし、しかもまあちょっと正直多くなら入れられる量が限られてるから、まあ、多分一本販売とか難しいと思うんで、
うん、山氏がメインになっちゃうっていう
ですね。総的販売の人で多分終わるかなみたいなところはあるんですけど申し込ん、いやでもねこれねまずちょっとまだねこれでちょっとテイスティングさせてもらったの、うん、やばい
やばいやばいでしょうね。
マジでやばかった。
な何味なの？なんかもうな何ができるんだろう。オークダル何が出来上がるんだ。あでもブドウが入ってた時点でワインっぽかったじゃんちょっと。
なんかね難しいんだけどワインっぽさはあるの。オークダル入れたからよりワインっぽくなったのかっつったらちょっと違うんだよね。稲とブドウに深み出ましたみたいな。
そうなんだ。
そっちの方になってんだよね。
そういう方向に行くんだね。
でもちょっと正直うますぎてとんでもねえのができるかもしれない。
すごい回になりそうだね6月。
そうなのよ。源ちゃんの師匠の一人でもある岡澄さんが
マジか、なんだよ顔。
ぜひ凄まじい体験が待ってるよ。
そう、オークダルってさ、なんか、香りがつくだけでさ、ちょっと、高級感あるよね。
あるね。ね。なんだろうね、ちょっとやっぱ、スキダルとはやっぱ違うんだよね。なんかこう、ちょっと、リッチになるよね。
なんなんだろうね、あれね。香りの。
あれ、なんなんだろうね。そう、そんな感じのね、の、6月は届けようかなと思うんで、ぜひ、まあ、テックコースね、まだ申し込んだことない方は、まあ、例えばまず4月で、4月はこう、この辛口の先の先を買って飲んでみてもらって、試しに飲んでみてもらって、あ、美味しいという風になったら、ぜひですね、まあ、6月の、稲とブドウのオークダルが届くように、4月、5月で定期便ね、申し込んでもらえたら嬉しいなって感じですね。いや他じゃ絶対飲めないからね。
ないもんねだってね。
はい。
ないよだってそうだようちの、うん、この辛口の先の先だって、
うん、
本当につけたろう酒店にしかないし。
本当にそうだ。
まあ従業員変えないし。マジで。だから本当にあの世の中にはつけたろう酒店にしかないっていうものになってますし、当然制御設計で。ね、専用タンクで岡住さんとこもそうだろうし、
うんうんうん、そうなんですよ。なのでね、いやでもなんかまあそれぐらいやんないとやっぱり世にない酒ってできないよねって思うから。
本当だよね。
うん、まあなんかその水凶な活動にいつも付き合っていただいてありがとうございます。
あ、いやこちらこそだね。それは
てっちゃんとのお酒も決まりまして。
お、マジ？
これ8月に届けるんですけど。
おお、その次どうじゃ、
その次のだから次の次のやつだね、
6月のその次ってことだよね。
うん、定期コースのね楽しみにしてもらえるかなと思うからお伝えすると、
うん、
あの大和越水道っていうのはカス持ちあるじゃないですか。
はいはい。
なんかね、都瓶で取って30年ぐらい置いてあるやつがあるらしいの。
何それ、何、え、そんなの隠してたの、てっちゃん、やりやがったな。
それをスパークリングにする。
どういうこと、どういうことよ。
古酒のスパークリングって飲んだことなくない？
ないよ、ねえわ、どうなってんの、どういうことよ、説明してもらおうか。何
いや、まあなんかスパークリングの酒やりたいなみたいなのがあって、てっちゃんが、いや実はあの30年もののカス持ちがあってみたいな、それスパークリングしたらどうなんだろうねみたいな、いやてっちゃん頭おかしいでしょっつって。
なんでそんなの持ってんだよ、
なんでそんな持ってんだよ、だしなんでそんなのスパークリングにしていいんだよみたいな。でも確かに古酒をブレンドとか基上酒にして追い水の一部を古酒にするとかでスパークリング作るとかはあったりとか、スパークリング日本酒のヴィンテージで 4,5 年とかはあるんだけど、大古酒をもう一回瓶内二次発酵させるなんてちょっと聞いたことないじゃない、うん、
ないって。
飲んでみたくない？
飲んでみたいよ。なんだよそれ。どうなってんだよ、製法を教えてくれよ。てっちゃんやっぱちょっと変だな。これしていいんだね、
大古酒、大古酒をスパークリングしたらどうなるんだろうって俺も気になるしって言って。
面白いな。
ね、4月はだいぶさ日本酒らしい日本酒じゃないですか。
そうね、
ええ、6月8月ぶっ飛びます。
そうね、
うん、
なんか落差がすごいね。マジで。そうか、楽し、何このサブスク。楽しみだね。
楽しみですね、本当に。だからちょっと現地も一度見てとして楽しみにしておいてください。
あー楽しみ。
例えばあの土田酒造は何か近々リリースするようなものとかあります？
あ、実は最近リリースになったものがあって、
ほうほう、
土田 F、 あの前回はイニシャル F で出したんだけど、
はいはいはい、
いわゆるうまくいかなかった酒。
そういう風に言っちゃうんだ。
うまくいかなかった酒、
イメージ通りにできなかった酒って感じなのかな。
いや、失敗した酒ですね。
言うんだ。
失敗した酒だったけど、
うんうんうん、
乳酸菌がもろみで動いてしまった、うん、だからもろみで酒が酸っぱくなってしまったっていうものなんだよね。
はいはいはい。
そうで、それを酸味と甘み、だ酸っぱくなっちゃったから、そこで甘みをこうバランスを取る、まあ、厚掛け余談っていう方法なんだけど、添加物なしでやるのでそのやり方限られちゃうんだけど、厚掛け余談という方法を使って甘みのバランスを取っていって絞って、で絞った直後だとちょっとやっぱね尖ってるんですよね。なので、瓶詰めをして1年ずっと常温で熟成させといたっていうものが、やっと味がまとまってきたのでリリースしようっていうタイミングになったのがつい最近、うん、
なるほど。ってことじゃあそれでいくとやらかしたのは去年ってこと？
そういうことになりますね。そういうことになります。
なるほど。
あのそう言わないだけで結構やらかしますよ。
いやこれね、そう、源ちゃんは失敗した酒だって言うんですけど、まあその当時とかからすれば多分そういう評価にはなるんですけど、1飲み手からすればねうめえんですよ。なんならね缶にしてもうまいんですよ。
今回の F もねお缶に美味しいの、うん、
そうなんだよね。
1年熟成をすでにしたものがリリースされるんで、
うんうん、
そうすでに丸みがこう出てきているって、もっと全然まだまだ熟成できるんだけど、
うん、
なんかねおかんうまかった
本当ね。いやそうなんですよね。よくその業界内で言われるね、あのちょっと失敗しちゃったやつとか、なんか良くない香りとか言われることは多いんですけど、あんまり飲み手としては気にしなくていい
ね、
ジャンルかなっていうのは僕はめっちゃ思うんですよね。
そうなんだよね。それをやっぱ F を俺ね、最初の F の時、
うん、
あのやっぱね作り手としては本当に発売してほしくないマジでこれ、え社長これマジで売るのって、うん、売るんですかこれっていうのが本当にもう本当の気持ちですよ。だって失敗してますよこれって。
ゲンちゃん的なもう恥さらし的な、
おとんもう本当にそうですよ俺恥ずかしいんですけどっていう
めっちゃ俺ミスってるのバレるじゃないですかって。
そうなんだけど売ってみたら意外な需要があるというか、あこれ好きな人もいたんだっていう。
いや本当そうなんですよ。まあ、特にね多分本当ここ数年じゃ、あの甘酸っぱいがだいぶ受け入れられてきて、平成30年とか多分それの走りぐらいの時だったから、まだ売れるか売れないかっていうのはちょっとね、あの見えづらかったけど、本当だ いいタイミングだよね。 あそこら辺からかなり出てるもんね。
そう思うね、
うん、甘酸っぱいっていうものが。
F なんかはね、甘酸っぱいっていうか酸っぱいだったんだよやっぱりね、こんなの酒じゃねえとかすげえやっぱ言われたし、
うんうんうん、
潰れるとかめっちゃ言われるんですよ、
うん、
言われるんだけど、
業界からね、
うん、
言われ
るんだけど、業界の人は別に 買わないから、
うん、
くて、その買ってくれる人ってお客さんとか本当に意外だったんだけど、シェフなんだよね。料理やってる人がものすごい食いつくの。ペアリングなんだよね、はい、多分。
いや本当にそう、マジでああいうお酒でペアリングがしやすい。
その感覚が本当になくて、えって感じ
だからさ、
そういう重要みたいな。
そうだからね、やっぱこうもともと飲み手で今まあ、こういう酒屋をやったりとか、使う提供者のペアリングをやったりとかして、まあ、半分飲みで半分、まあ、提供側のプロみたいな感じでいて思うけど、やっぱりなんか、業界の中のダメとされているものが、一飲み手には全然いいじゃんみたいなことは本当にあるなって思う。
あるね。
めちゃくちゃいっぱいあると思う。
あるある。
うん。
すごい感じる、それは。
さすがにいいよそれは全然 OK とまでは言えないけど、オブラートに包むと、
うん、
ちょっとこう設備的なところで、
はいはい、
ちょっとカビっぽい香りがしちゃったりするお酒ってあるじゃないですか、
はいはいはい、あるね。
ああいうのペアリングとかは全然しやすいんだよね
それはもうまただからすごいよね。うん、
うん、だからその F に関しては当時からすれば失敗、恥ずかしい、
そうね、
かもしれないけど、飲み手からすれば安心して飲める甘酸っぱいお酒なので、なんならこうちょっと個性的なお酒で、楽しめるから、試してみてもらいたいですね。おかんにして結構ね、乳製品系のスイーツとかと合わせると美味しいんで。
うまいよね。
そう、プリンとかね、レアチーズケーキとかね、あ、まあ、チーズケーキとかでもいいし。
チーズケーキ絶対うまい。
合わせたら美味しいんで、ぜひね。これは、土田酒造の石。
石でも買えるし、
うん、
別回転さんでも、
うん、
はい、扱っていただいているところ多くあります。
うん、まあ、調べていただくか、酒蔵直の
石で。お問い合わせいただいてもいいし、ね、
うん、
はい。
そうですね。ぜひ、飲んでみてください。はい。いや、ゲンちゃん、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今日はありがとうございました、土田酒造の星野杜氏でした。ありがとうございました。
ございました。
はい、まあ、随分と話し込んでしまいましたし、僕はこう話しながらやっぱ酒がうますぎて用語瓶がなくなりそうで酔っ払ってます。 いや本当に気づいたらなくなっちゃうお酒、本当に美味しいお酒なので、まあ、ぜひね、ぜひいろんな人にね飲んでみてもらいたいなと思ってます。はい、改めてですね、今回の、4月の特別酒はですね、4月から一本販売開始しますので、興味ある方はぜひつけたろう酒店で検索して探してみてください。でまたですね、こういった特別なお酒、定期コースで、お届けしていて、先ほどこれもお話ししたように6月はかなり特殊なお酒で、相当本数限定なものなので、4月5月で定期コースをお申し込みいただければ6月にお届けします。8月ももうおそらく業界初なんじゃねえかというぐらいのぶっ飛んだお酒お届けできると思うので、ぜひですね合わせて定期コース申し込んでいただければなと思います。はい、最新の情報などではですね、ツイッターで僕が投稿したりもするので、ぜひツイッターでつけたろうと検索してみてください。感想はハッシュタグつけラジでお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はアスカン DJ つけたろうでした。さようなら。